本日お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。ただいまより電力社会インフラ事業グループの主要案件に関します説明会を始めさせていただきます。最初に本日の出席者をご紹介申し上げます。取締役代表執行役社長室町正氏でございます。代表執行役副社長志賀重則でございます。取締役代表執行役上席常務平田正義でございます。ウェスティングハウス社社長ダニー・ロードリックでございます。執行役常務でランディスギア会長の栗原博史でございます。申し遅れましたが私進行を務めます広報ハイレス長谷川でございます。本日のご説明でございますが、まず室町からお話をさせていただいた後、事業の概要につきまして副社長の志賀からご説明を申し上げます。それではまず室町からお話を申し上げます。よろしくお願いします。
室町でございます。本日はお忙しい中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。先日11月17日当社子会社でありますウェスティングハウス社にかかるのれんの減損について公表いたしました。これに関しましては2012年度のウェスティングハウス社グループの減損が適時開示基準に該当しているとの東京証券取引所様からのご指摘をいただきました。当社としてはこのご指摘に真摯に受け止めるとともに適時適切なタイミングで積極的な情報開示をすべきであったと大いに反省しております。投資家の皆様方に対しましては開示が不十分であったことを改めて深くお詫びを申し上げたいと存じます。今後は従来の情報開示姿勢を改めステークホルダーの方々から再びご信頼が得られるよう私自身が先頭に立ち積極的な開示を努めてまいりたいと存じます。今回はその第一歩といたしまして開示が不十分とのご指摘を受けておりましたウェスティングハウス社の業績などを中心に電力社会インフラ事業グループの主要案件に関しましてご説明をする機会を設けさせていただきました。今後改善計画書のご提出や課題事業の構造改革などご説明できる段階となりましたら皆様にきちんとご説明をさせていただきたいと考えております。主要な事業につきましてはそれぞれの状況について投資家の皆様によりご理解をいただけるよう今後は定期的に説明会を実施していく所存でございます。また元役員に対する責任追及訴訟についても多くのご質問をいただいております。時期は調整中でございますが年内に別途監査委員会から説明させていただく機会を設けることを検討しております。この訴訟につきましては会社法上監査委員会の専権事項となっているため私からその内容につきましてコメントするのは控えさせていただきますが元役員に全館注意義務違反があると判断されたことを厳粛に重く受け止め過去と決別をし再発防止策の実施に努めてまいりたいと存じます。当社は投資家の皆様への適時適切な会社情報の開示を 健全な金融市場の根幹をなすものであるという基本認識のもと、会社情報の適時開示の意義、重要性について改めて真摯に受け止め、今後積極的な情報開示に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
それでは滋賀より上志賀支社を含めまして、電力社会インフラ事業グループの主要案件につきましてご説明を申し上げます。
滋賀でございます。私の方から電力社会インフラ事業グループの主要案件に関するご説明を差し上げます。スライドの方を見ていただきたいと思います。本日ご説明いたします内容をここに4項目挙げてございます。ウェスティングハウス社ののれん減損テスト、またウェスティングハウスの事業概要、2番目がランディスギア、こちらにつきましても減損テストにつきましていろいろご質問をいただいておりますので、これにつきましてもご説明いたします。また私どものグループで大きな案件といたしまして、英国のニュージェン原子力の案件でございますけれども、そちらについて3番目にご説明します。また最後に LNG のプロジェクトでございますけれども、フリーポート液化サービス契約、これにつきましてもご説明いたします。まずウェスティングハウスについてご説明いたします。この表でございますけれども、この表はウェスティングハウスを買収いたしました2006年から2015年の上期までの売上高および営業利益の表でございます。それぞれ内訳が書いてございまして、ウェスティングハウスとしては燃料 BU、 またサービス、その他、これはコーポレートの費用等でございます。それを合わせましたウェスティングハウス、それとウェスティングハウス外、これが主に日本国内の原子力事業でございます。またウェスティングハウスと東芝の間でのビジネスのやり取りがございますので、その部分が連結調整という項目でございます。これらを合わせまして燃料サービスという項目で合算を示しております。さらにウェスティングハウスの建設、AP1000 というプラントを建てておりますけれども、それについての内訳が書いてございます。こちらで見ていただきますように、2006年から2015年に向けて、順調にビジネスは進んでおります。売上高の合計、5兆1506億円ということでございます。営業利益につきましても、見ていただきますように、ここの赤でくくったところ、ここが燃料とサービスの項目でございまして、累計の実績といたしまして、2545億円、ROS といたしまして 6% という結果になってございます。建設につきましては、AP1000、初めてのプラント建設でございますので、いろいろ厳しい状況になってございまして、合計で累計マイナス505億円ということになってございますが、この合計といたしまして、約2000億の営業利益が今まで生まれているというものでございます。表の下のところに、ウェスティングハウス単独の数字が出ております。ここで2012年、2013年のところがマイナスになってございますが、こちらが今日これからご説明いたします減損という形での数字を考慮した内容でございます。次のこの表でございますが、売上高は今ご説明したものと同じでございまして、下は今回減損評価というところについてご説明する関係上、 EBITDA、これは営業利益に 減価償却分を戻したもの、キャッシュを表すもの、このウェスティングハウスがどういうふうにお金を生み出しているかという指標の一つといたしまして、EBITDA を示してございます。こちらで見ていただきますように、赤で囲ったところ、燃料サービス、こちらがウェスティングハウスのベースになる安定したビジネスでございますけれども、4133億というのが累計、今までの累計の金額でございます。これに対しまして、建設がマイナス250という数字がございますので、全体といたしまして約3900億円、これが今まで買収してから今期の上期までの累計の EBITDA という数字でございます。次に減損テストについてご説明いたします。減損テスト2012年というところでございますが、こちらのところで実施いたしました減損テスト、破線で囲みましたところが、ウェスティングハウスの中で行われております減損テストの結果でございまして、各 BU、我々プロダクトラインと呼んでおりますけれども、この4つのプロダクトラインの結果が書いてございます。ここの結果を見ていただきますと、新規建設、こちらにつきまして、母価と時価の関係でございますが、時価の方が母価を下回っているという結果でございます。サービス、燃料につきましては、時価が母価を上回っているという結果でございます。オートメーション、これは新プラント、主に新プラントの I&C、軽装制御系の仕事をしているところでございますけれども、こちらも時価が母価を下回っているという結果が、この2012年の減損テスト、ステップ1と言っておりますけれども、それの結果でございます。その結果といたしまして、減損テストのステップ2というところに移りまして、こののれんの評価ということが行われまして、その結果といたしまして、新規建設につきましては、のれんの減損額が677ミリオンダラ、またオートメーションの方が249ミリオンダラと、いう結果になってございます。右側の方を見ていただきます。青い線で囲ったところでございますけれども、こちらはウェスティングハウス全体の時価と母価、今左の方で示しましたものの足し算合計でございます。この数字を見ていただきますと、時価の方が母価より上回っているということでございます。この結果をもちまして、ウェスティングハウス全体、東芝としてはウェスティングハウス全体を所有しているということでございますけれども、減損をしないという結論でございました。この時点で全体が減損していないということで、我々そこのところで止めてしまいまして、本来子会社の減損につきまして株主の方の視点に立って公開すべきであったというふうに今は深く反省しております。次に2013年の結果についてご紹介いたします。こちらにつきましては、左の破線で示してあるところ、母価よりも時価が高いという結果になってございます。建設を除いてですね。建設につきましては、やはり時価が母価を下回っているという結果でございました。この前提といたしまして、その中の四角で書いてございますけれども、従来インカムアプローチという手法を取ってございました。こちらは将来のキャッシュフロー EBITDA などをベースに、それをディスカウントレートで計算するという手法でございますけれども、マーケットアプローチ、これは新設が厳しくなっているということを考えまして、他社、例えばフランスのアリーバなどを考慮したマーケットアプローチというのを併用した形になってございます。具体的には、 インカムアプローチが 75%、マーケットアプローチが 25% という比率で評価いたしまして、このような結果、そしてステップ2に移りまして394という数字、ミリオンダラーでございますけれども、こちらの減損判定ということでございました。右側でございますけれども、こちらはその合計でございまして、こちらは日本の評価でございます。この足し算でございますけれども、インカムアプローチに従った評価ということで、時価が母価を上回っているという結果でございました。この時価、このマーケットアプローチにつきましては、私ども先ほどご説明いたしました燃料サービスのビジネスが非常に安定して堅調であるということでございまして、マーケットアプローチは必要ないだろうというような議論をいたしまして、最終的にこのインカムアプローチで合意いただいて、この評価を採用しているということでございます。その後2014年のご説明をいたしますけれども、2014年、私ども原子力事業部とウエスティング事業部、これを一体化いたしました。ここでは外部環境の変化、福島等が起こりまして、国内のビジネスが非常に先行きが分からなくなっている現状、それを見まして、私どもとしてはウエスティングハウス、また東芝をさらに一体化していくということが必要だということで、それに踏み切ったものでございます。そういう関係でグローバル事業戦略の統一、もしくは効率的な事業部運営というようなことを達成すべく、そうしたわけでございまして、具体的なシナジーといたしましては、建設知見の共有であるとか、製造面での協業などがございます。これを前提といたしまして、私ども原子力事業の減損テスト、14年度はトータルではそういう形でやってございます。ここにはその時の詳細な数字を示してございます。15年度から17年度、こちらにつきましては、私ども中期計画というのを立ててございまして、3年間の事業計画を立ててございます。それにつきましての売上高、営業利益、そして EBITDA というものでございます。さらに通常の減損評価ですと、この5年程度を見て、その後永久成長率ということで見ますけれども、原子力の場合は非常に長いビジネスであるということで、15年間のビジネスプランを立ててこの減損評価をしております。右図を見ていただきまして、 EBITDA の推移といたしまして、中継の数字、15年度、16年度、17年度というのがございますけれども、それ以降につきまして、それぞれのビジネスが成長し、また建設の新たなチャンスが生まれてくるということを前提といたしまして、12年間の変化の平均といたしまして、1800億円の営業 EBITDA、これを前提とした評価をいたしました。その結果がここに示したものでございます。上の段の右の方を見ていただきますと、ウエスティングハウスで行われた減損評価結果でございます。こちらではそれぞれの BU、 もしくはプロダクトライン、そちらの方で評価が行われておりまして、パスというふうに書いてございますけれども、それぞれ合格ということでございます。燃料に関しましては、非常に堅調なビジネスだということで、訂正評価のみを行ってパスということになっておりますので、数字が入っておりませんが、パスという合格ということになってございます。でこの時、新規建設に関しましては、ウェスティングハウスの方では、現在私どもが新規建設として狙っております15年間で64基受注していくということにつきまして、前提としております。これに対しまして、東芝の方で行っております連結ベースでの減損評価、それが下に書いてございます。ここでは前提条件といたしまして、今申し上げました64基、これを46基という形で より現実的な値にするということと、永久成長率につきましては、ウェスティングハウスの評価では 2.5% でございますけれども、東芝の評価では 0% ということで、厳しめなストレスを与えた状態で評価をいたしまして、結果といたしまして、公正価値としまして、約8100億円、そして帳簿価格が約7300億円ということで、合格ということになってございます。のれんの残高は現在、3235億円という結果でございます。次にウェスティングハウスの事業概要につきましてご説明いたします。ウェスティングハウスのビジネスの領域でございますけれども、プラントライフサイクルにわたってビジネスを展開しております。この絵は新規建設、またそのプラントをメンテナンスしていく運転サービス、そして廃炉ビジネスということで書いてございまして、これと並行して燃料を供給していくビジネスというのがございます。従いまして、建設ビジネスは非常に私ども注目を受けるところでございますけれども、これに引き続く40年から60年、米国では60年間の運転寿命になっておりまして、その長期的な運転サービスおよび燃料のビジネスが中心になってございます。廃炉につきましては、今後大きなビジネスになるというふうに考えておりまして、新規ビジネス分野として現在、開発等を行っているところでございます。それを模式的に示しましたのがここでございまして、先ほどご説明しましたように新規建設、これにつきましては現状初期最初のプラントであるということもございまして、利益率低くなってございますけれども、運転サービス燃料で堅調な利益を獲得していく、将来は廃炉ビジネスをしていくというようなライフサイクル全体での利益を創出するということでございます。サービスビジネスについて若干ご説明いたしますと、年間ウェスティングハウスの場合160から200件のプロジェクトを遂行しております。定期検査といたしまして、ここに示しますような機器のメンテナンス、また燃料の交換等を行っております。また大型機器の交換というものもございまして、こちらで原子炉圧力容器の場外であるとか蒸気発生器の交換のビジネス、これが大型のビジネスになっております。さらに原子炉の頭脳であります計測制御、そちらのシステムの交換というのもアナログからデジタルに変わっていくということで大きなビジネスになってございます。さらに日本では規制変更、ポスト福島対応ということで、東芝とウェスティングハウスが協力して対応しているということでございます。年間の売上の規模としましては、右上にありますように、4100億円規模のものを考えてございます。燃料ビジネスでございますけれども、燃料ビジネスにつきまして、ウェスティングハウスが作りました原子炉のシェアよりもさらに多くの燃料を供給しております。これは私ども PWR というプラントに BW ウェスティングハウス作っておりますけれども、それ以外に BWR、 またイギリスのガス炉、さらにロシアの軽水炉、その燃料を供給することができておりまして、世界の30% のシェアを持っているということで、これにつきまして長期契約等をいただいておりまして、非常に安定したビジネスを展開しているということで、年間の売上は1600億円規模で考えております。次は建設ビジネスでございますけれども、ウェスティングハウス AP1000 というプラントを供給しております。写真で見ていただきますように、中国で現在4基、米国で2つのプロジェクトで4基作ってございます。中国につきましては、RCP 原子炉のポンプでございますけれども、こちらを出荷いたしまして、燃料倉庫は来年であるということで、電気が来年起こるという状態まで来ております。米国のボーグルサイト、サマーサイトにつきましては、 現在19年と20年に運転開始するということで進めてございます。この中でウェックの所掌といたしまして、エンジニアリング主要機器の供給をするということを中心にしておりまして、他社が所掌といたしまして土木また調達等を行っているということでございますが、10月28日にプレス発表いたしました米国の CB&I の原子力事業、これをウェッシングハウスの方に取り込んだわけでございまして、今後はプロジェクト全体を一元管理して、プロジェクト全体のリスク管理をしていくという体制ができてございます。 AP1000 のグローバルな受注活動につきましては、この A で示してございますように、現在400基以上の建設計画がございます。この中で64基というのを目指しております。現存テストの中では46基というのを日本の中では評価しておりますけれども、ビジネス上64基を狙って行っているものでございます。この中にチャイナもしくは中国米国ということで受注済みのものも書いてございますけれども、後ほどご説明しますように英国などでも受注活動をしているというところでございます。最後に廃炉ビジネスということで、新規ビジネス領域と位置づけてやってございますけれども、原子炉の廃炉が決定いたしますと、その計画の立案から除染、解体、そして撤去、最終的には建屋の解体ということを行う大きなプロジェクトでございます。現在すでにウェッシングハウスの方では、ここに示しますようなヨーロッパでの廃炉ビジネスを約100億円規模で受注しております。この中では除染もしくは原子炉の解体というようなことをやっているわけです。今後2040年までを見ますと、世界では約150基の廃炉が決定するということで、これにつきましても将来大きなビジネスチャンスになるということで考えてございます。年間の売上としては300億円規模を考えているということでございます。以上でウェスティングハウスのお話を終わりまして、次にランディスギアのお話をいたします。ランディスギア、これは電気ガスのスマートメーター、それと周辺のソリューションビジネスというのを展開してございます。左に書いてございます写真がございますようなメーター、スマートメーターというのが一つでございますけれども、これを使いましてソリューションビジネスを展開しております。右の図にありますようにメーターから最後ネットワーク、さらにホスティングというようなことでですね、広くサービスまでのビジネスをしております。お客様によりましてメーターを売ってすべてお客様の方でサービスまでされるところと、米国のように小さな電力ですとランディスギアの方にサービスまで電気料金の徴収というようなところまで委託されるような例がございます。このようなビジネスをしておりますランディスギアでございますけれども、過去の業績につきましてここに開示いたします。過去の業績といたしまして非常に安定した内容になってございまして、下の表を見ていただきたいと思います。2011年に買収いたしましたけれども、それから2014年度までの実績が示してございます通り、売上営業利益そして EBITDA ということで順調に堅調なビジネスをしております。今後の計画につきまして現存テストの中でインカムアプローチで評価しておりますけれども、その内容が表の右、15年から18年そこまでの計画が出ております。今後の見通しといたしまして、北米ではスマートメーター化が進んでおりますけれども、今後ソリューションビジネスということでサービスビジネスが発展していく、拡大していくというふうに見ております。また欧州につきましては、今まだスマートメーターの普及というのは十分でございませんけれども、 EU 指令というのがございまして、2020年までに 80% の電力メーターをスマート化するということが出ておりますので、今後大きく伸びていくというふうに考えてございます。またアジアにつきましても、現在私ども廉価版のスマートメーターを インド等で投入いたしておりまして、今後拡販ができるものと考えてございます。まあ、そのような考え方が反映された17年度、18年度の計画になってございます。減損テストの結果でございますけれども、2011年の7月に買収した後の評価でございますけれども、12年度、13年度、14年度ということで、ここに示しますように、公正価値が帳簿価格を上回っておりまして、こちら、いずれも判定としまして、パス、合格ということでございまして、減損の兆候はないということでございます。今回、ウェスティングハウスの減損の内容につきまして、適時開示がきちんとされなかったということの反省を踏まえまして、私どもとしては今後はウェスティングハウス社、またその連結およびそのプロダクトライン別の結果も含めまして、さらにランディスギアの減損評価につきましても、今後、決算発表等の場におきまして、適時適正に情報開示を行ってまいります。従いまして、減損をしないような場合でも、その結果につきましては今後、開示させていただきます。それでは次に、英国のニュージェン社、これにつきまして、ご報告差し上げたいと思います。英国では現在、原子力の受注活動をしておりますけれども、それがこのニュージェンプロジェクトでございます。私ども、2014年の6月にニュージェン社の株を 60% 取得いたしました。残る 40% はエンジー、元の名前が GDF スウェーズでございますけれども、そちらの会社が保有しております。イギリスのウエストカンブリアの方のムーアサイドサイトというところに AP1000 を3基建てるというところにつきまして、現在土地調査を完了いたしておりまして、土地に関する契約を締結いたしました。さらに建設に必要なライセンシングの取得という段階に今入ってございます。ここで英国の原子力の状況につきまして簡単にご説明いたしますと、英国ではヨーロッパの中では非常にユニークな原子力に対しての推進方針を取っております。低炭素電源確保ということで原子力を強く支持しておりまして、長期間の固定電力価格、これを決めておりますのとともに、政府の借入政府保証というようなことも打ち出しておりまして、非常に魅力のある安定した市場だというふうに考えてございます。また、私どもの獲得しておりますムーアサイドサイト、そちらにつきましては、原子力施設でありますセラフィールド等隣接しておりまして、地元も非常にこの建設計画について支援をしていただいているという状態でございます。これにつきまして、現在、今ご説明したような開発ライセンシングの状態でございますけれども、私ども、最終的にここにプラントを建設をするということに関しましては、最終的な投資判断を2018年というのを目標においてございます。これまでにすでに2016年の6月に買収を行いまして、170億円のお金を払っております。今後、これに対しまして、設計審査、また環境建設運転関連のライセンシング、英国政府の電力料金、政府借入保証の交渉を行い、建設資金を集めていくというような活動を2018年まで行ってまいります。その結果といたしまして、ライセンスが取れ、また資金が集まったという状態を見越しまして、その状態では18年にさらに建設に進んでいくということを目指してございます。そこでは EPC と呼んでいますプラントの建設も私どもが引き受けることになりますけれども、運転後の燃料の供給、またメンテナンス等、さらに私ども持っております株式の売却等で、私ども投資を回収していくという考え方でございます。従いまして、この2018年のファイナルインベストメントディシジョン、 これに合わせまして私ども情報を開示してまいりまして、投資をする、またそれに対してのリスクについて皆様の方に今後ご説明をしていくということを考えております。次にフリーポート液化サービス契約でございます。これも雑誌等で一部話題に上っているプロジェクトでございますけれども、私ども米国のテキサス州のフリーポートという液化プロジェクト、ここに対しまして液化の権益を獲得してございます。液化の量といたしましては総量220万トン年間でございますけれども、これを20年間ということでございます。これは私ども火力発電所、これの受注といたしまして、従来発電機器のビジネスをしておりますけれども、これに LNG をセットといたしまして販売していくということを現在進めてございます。2019年には今申しました220万トンの引き取りの義務が発生いたしますけれども、現在この220万トンに関しまして、それぞれの複数のお客様と交渉している段階でございます。全体の合計といたしまして220万トンを超えるお客様と現在交渉しておりますので、これにつきましては十分販売ができるという見通しを今持ってございますけれども、これにつきましても一つのビジネスのリスクということでございますので、今後の私どもの LNG の販売、これにつきましての経過をきちんとご報告するということでございます。以上、私の方から電力社会インフラグループに関しましての重要案件のご説明を差し上げました。